お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから吉脇の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は吉脇10章1節から43節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、吉脇十章の学びに入りますが、この章で吉羽は南部への遠征を続け、アモリ人の五人の王を征服します。吉羽は、マケダ、ラキシュ、リブナ、エグロン、ヘブロンとデビルの破壊をもって南部への遠征を完了します。またこの章には、吉羽の長い一日の記事が含まれています。ヨシュアが太陽の動きを止めたのでしょうかという質問は、会議主義者からも生徒たちからも出てくる質問です。ヨシュアの長い一日の説明として、今までに提案されたもののうちのいくつかを次に挙げたいと思います。一つ目は、どんな解釈も避けるという人々がいます。その人たちは、この記事は、コメントに値しないとでも言うように、まるっきり無視します。二つ目は、この言葉遣いを詩的な表現として扱う人たちもいます。これは文字通りの解釈をしない方法で、この出来事から奇跡を完全に追放してしまいます。この見方をする人たちは、一般的に詩式の五章の二十節を示します。そこには次のように書かれてあります。天からは星が下って戦った。私はこれを詩的な表現であるとすることは拒否します。なぜならこれが詩的な表現であって、事実ではないと断定するだけの十分な情報がないからです。詩的な表現は時によっては散文的な嘘であるというよく言われる古い言葉を思い出します。そして三つ目は、これは屈折したところの奇跡だと呼ぶ人たちもいます。四つ目は、神様が太陽系全体を止められたという考えに立っている人たちもいます。彼らはヨシュアの一日を23時間20分とします。他の40分は、第二列王記20章の8節から11節に見つかります。ここでは、ヒゼキヤの命が伸ばされるという印に、太陽が10度戻ったのです。そのことが第二列王記20章の8節から11節に書かれています。第二列王記20章の8節から11節。ヒゼキヤはイザヤに言った。主が私を癒してくださり、私が三日目に主の宮に登れる印は何ですか？イザヤは言った。これがあなたへの主からの印です。主は約束されたことを成就されます。影が十度進むか、十度戻るかです。ヒゼキヤは答えた。影が十度伸びるのは容易なことです。むしろ影が十度後に戻るようにしてください。預言者イザヤが主に祈ると、主はアハズの日時計に降りた日時計の影を十度後に戻された。そして五つ目は、神様は太陽を輝かせ続けられたのではなく、暗くされたという考えを取り入れている人たちもいます。バークレー訳の聖書はこれを太陽よ、ギブオンで待てと訳します。またアメリカンスタンダードバージョンの欄外には、太陽よ、静かにせよと書かれています。19世紀後半に活躍したイギリスの天文学者マウンダーは、太陽の黒点と太陽の磁気サイクルの研究で最もよく知られていますが、 この太陽の磁気サイクルの研究はマウンダーミニマムとして知られており、1645年から1715年にわたり、その時の太陽観察によってわかった太陽の黒点が甚だしく稀になった時期のことです。そして同時に、この同じ時期に世界的な平均気温が下がっていることがわかっています。このイギリスの天文学者マウンダーは、神様は太陽を輝かせ続けられたのではなく、暗くされたという立場をとっています。ヨシュアは夜通し強行軍で約65キロメートルを行進し、後ろ側から敵に奇襲をかけました。その時は7月でした。この地では日陰でも40度から50度近くになります。その上、日陰はどこにもありませんでした。ヨシュアはより必要以上の灼熱の太陽を望みませんでした。彼は太陽の輝きが少ない方を望んだのです。そして6つ目の解釈ですが、一番良い説明は4と5の組み合わせだと思います。ヨシュアはもっと光が必要でしたが、暑さはいりませんでした。神様は太陽を雹の嵐で覆われ、地球を遅くされました。ギブオンの上でとありますが、これは太陽がギブオンを2等分するように真上にあったこと。月はアヤロンの谷に降りていくことを示しています。ギブオンは北緯31度51分にあります。これは確かに全知全能の神様が起こされた奇跡です。この章のすべての行動の背景は、ヨシュアがギブオン人たちと結んだ条約です。もちろん彼はこの条約を結ぶべきではなかったのですが、結んでしまったからには、その条約に責任があると感じました。ヨシュア記の十章の本文に入りたいと思いますが、1節から4節。さて、エルサレムの王、アドニ・ツァデクは、ヨシュアが愛を攻め取って、これを聖絶し、先にエリコとその王にしたように、愛とその王にもしたこと。また、ギブオンの住民がイスラエルと和を講じて、彼らの中にいることを聞き、大いに恐れた。それはギブオンが大きな町であって、王国の都の一つのようであり、また愛よりも大きくて、そこの人々は皆勇士たちであったからである。それでエルサレムの王、アドニ・ツァデクは、ヘブロンの王、ホハム、ヤルムテの王、ピルアム、ラキシュの王、ヤフィア、エグロンの王、デビルに使いをやっていった。私のところに登ってきて、私を助けてください。私たちはギブオンを撃ちましょう。ギブオンがヨシュア、イスラエル人と和を講じたから。これらの王たちは、ギブオンがイスラエルと結んだ条約のことを聞き、ギブオン人に対抗して彼らを滅ぼすために出てきました。ヨシュア記の十章の五節。それでエモリ人の5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシュの王、エグロンの王と、その全陣営は相集まり、登っていってギブオンに向かって陣を敷き、それを攻めて戦った。この時ギブオン人たちはどうしたでしょうか。6節。ギブオンの人々は、ギルガルの陣営のヨシュアのところに使いをやっていった。あなたのしもべどもからあなたの手を引かないで、早く私たちのところに登ってきて、私たちを救い、助けてください。山地に住むエモリ人の王たちが皆集まって、私たちに向かっているからです。彼らはヨシュアに、早く来て助けてくださいと SOS を送りました。7節から9節。 そこでヨシアは、すべての戦う民と、すべての勇士たちとを率いて、ギルガルから登っていった。主はヨシアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。私が彼らをあなたの手に渡したからだ。彼らのうち、一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいない。それでヨシュアは夜通しギルガルから登っていって、突然彼らを襲った。ヨシュアが彼らを助けに来たのには、二つの理由があると思います。第一の理由は、条約のためにそうする義務があると感じたからです。二つ目の理由は、結局のところ、彼はその地の敵を根絶やしにするようにと命令されていたからです。そこでヨシュアの軍隊は彼らを攻撃しました。ヨシュアは奇襲作戦を使い、主は彼らをイスラエルの前に敗走させられました。12節から14節。主がエモリ人をイスラエル人の前に渡したその日、ヨシュアは主に語り、イスラエルの見ている前で言った。火よ、ギブオンの上で動くな。月よ、アヤロンの谷で。民がその敵に復讐するまで、火は動かず、月はとどまった。これは、ヤシャルの書に記されているではないか。こうして火は天の真中にとどまって、丸一日ほど出てくることを急がなかった。主が人の声を聞き入れたこのような火は、先にも後にもなかった。主がイスラエルのために戦ったからである。この章の始めのところで、ヨシュアの長い一日について、いろいろな解釈があることをすでに見ました。ヨシュア記十章の十二節によれば、私は神様がこの奇襲を達成されるために、太陽系全体を止められたのだと信じます。太陽は静かになりました。ヨシュアは戦うことができるように、もっと昼間が長いことを望みました。そこで神様は太陽系を止められ、太陽の熱を氷で低くされました。神様はヨシュアが戦いで勝利を収められるように、太陽が止まるようにされました。ある教授は、神様が一人の人のために、宇宙全体を止めるなんてバカバカしいと言いました。確かにある人たちにはバカげたことに聞こえるかもしれません。でも神様はそうされたのです。神様はまた罪人のために死なれるためにご自分の御子を送られました。その方が太陽を止めるよりももっともっと素晴らしいことです。神様が太陽を止められたとき、ご自分の知恵と力とを示されました。ご自分の御子を人となって十字架上で死ぬためにこの世に送られたとき、神様はご自分の愛を示されました。あなたがこの世に生まれたたった一人の人物だったとしても、キリストはあなたのために死なれたことでしょう。リベラルな教授は、それもバカバカしいと言います。確かにそうかもしれません。でも私たちは別の言葉を使います。それは、憐れみ豊かな神様の一方的な恵みですと、マギー博士は次の聖書箇所を引用しています。エペソ人への手紙2章の8節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。ヨシュア記の十章に戻りますが、十五節から十九節。ヨシュアは全イスラエルを率いて、ギルガルの陣営に引き上げた。これらの五人の王たちは逃げて、マケダの洞穴に隠れた。その後、マケダの洞穴に隠れている五人の王たちが見つかったという知らせがヨシュアに入った。 そこでヨシュアは言った。ホラ穴の口に大きな石を転がし、そのそばに人を置いて彼らを見張りなさい。しかしあなた方はそこにとどまってはならない。敵の後を追い、彼らのしんがりを攻撃しなさい。彼らの町に入らせてはならない。あなた方の神、主が彼らをあなた方の手に渡されたからだ。この王たちと彼らの民は、神様に立ち返るかどうか心を決めるために、420年が与えられました。同時に神様は、この地をイスラエルに与えられること、そして神様に立ち返る者は誰でも救ってくださることを人々に知らされました。イスラエルはアモリ人のトガが満ちるまで、420年間この地に近づいてはなりませんでした。その420年が満ちて、ついに神様の裁きの時が来たのです。神様が航海を分けて、イスラエルの子らを導いて来られたのは、彼らのためだけではなく、エジプト人に、すべての偶像のただ中にあって、生ける誠の神様がおられるということを、彼らに納得させるためでした。そして同時にまた、それはエジプト人たちのためだけではなく、カナンの地にいる人々をも納得させるためでもありました。遊女ラハブが言ったことを思い出してください。ヨシュア記の二章の十節で彼女は次のように言いました。あなた方がエジプトから出て来られたとき、主があなた方の前で、葦の海の水を枯らされたこと、それを私たちは聞いているからです。彼女は偉大な神様の奇跡を信じました。遊女であった彼女がそれを信じることができたのなら、他の誰でも神様を信じることができたはずです。ところが、この今まさに命を失おうとしている人々は、それを信じようとはしなかったのです。彼らは神様の憐れみを自ら拒みました。そして裁きが彼らの上に下ったのです。神様の愛と許しと恵みのメッセージは、今も変わってはいません。神様はこの世を愛しておられます。神様はあなたを愛し、ご自分の御子をこの世に送られました。もしあなたが救い主であるイエス・キリストを信じるのなら、あなたは滅びることはありません。しかしもし信じなければ、あなたは滅びるのです。ヨシュア記十章の24節から25節。彼らがその王たちをヨシュアのもとに引き出してきたとき、ヨシュアはイスラエルのすべての人々を呼び寄せ、自分と一緒に行った戦士たちを率いた人たちに言った。近寄ってこの王たちの首に足をかけなさい。そこで彼らは近寄り、その王たちの首に足をかけた。ヨシュアは彼らに言った。恐れてはならない。おののいてはならない。強くあれ。大きくあれ。あなた方の戦うすべての敵は、主がこのようにされる。これはまた見事な王たちの整列です。40年前には、彼らはイスラエルをして、私たちはこの地に入ることはできません。私たちはこの地を取ることは絶対にできないでしょう、と言わせたのです。しかしヨシュアは、今彼の軍のリーダーたちに、この王たちの首に足をかけさせました。イスラエルの民の心を強く励ますためです。イスラエルは敵を恐れていたからです。第一次世界大戦の時に、他の誰よりもたくさんのドイツ人捕虜を捕らえたある英雄が、テネシー州のナッシュビルで、ある上流階級の人に祝宴に招かれました。おしゃべり好きな一人の金持ちの未亡人が、この英雄に尋ねました。あんなに大勢の兵士たちを連れてくるとき、どんなお気持ちでしたか？彼は答えました。死ぬほど怖かったです。イスラエル人もそのように感じたのです。神様は彼らを励ましたいと思われました。その後、ヨシュアは王たちを殺し、五本の木にかけました。27節。日の入る頃になって、ヨシュアは彼らを木から下ろすように命じ、 彼らが隠れていた洞穴の中に投げ込み、洞穴の口に大きな石を置かせた。今日もそうである。イスラエル人たちは王たちを洞窟に入れたままにして、彼らを餓死させることもできました。でも彼らをその場で殺すことの方が人道的でしたから、彼らはそうしました。彼らは王たちを釈放することはできなかったし、彼らを入れておく牢屋もありませんでした。この記事を読んで、あなたは私たちはもっと文明的な時代に生きていると思われるでしょうか。しかしアメリカ国内で起きている無法についてはどう思われるでしょうか。私たちはイスラエル人たちがしたことについて非難できるような立場にはいません。彼らには無法はありませんでした。彼らは罪深い邪悪な民族の問題を彼らのできる唯一の方法で解決したのです。もしこの王たちを解放していたら、彼らはヨシュアに対する謀反を率いて、文字通り何千人という死者を出したかもしれないのですと、マギー博士は述べています。王たちは木に吊るされた後、木から取り下ろされました。一晩中かけられたままにはされませんでした。なぜでしょうか。それはこのように書かれているからです。申命記21章の23節。その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない。新約聖書ではガラテヤ人への手紙の3章13節にこう書かれています。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書かれているからです。このように主イエス・キリストはあなたと私のために呪われたものとなってくださったのです。ヨシュア記10章に戻りますが、41節から43節。ヨシュアはまた、カデシュ・バルネアからガザまで、およびゴシェンの全土をギブオンに至るまで撃った。ヨシュアはこれらすべての王たちと、その地とを一時に攻め取った。イスラエルの神主がイスラエルのために戦われたからである。それでヨシュアは全イスラエルを率いてギルガルの陣営に引き上げた。イスラエルに勝利と所有地を与えられたのは神様であることを理解することが大切です。今日私たちの勝利はキリストのうちにあります。勝利の生活は主が私たちのうちに生きておられる生活です。そうすれば私たちは主が私たちに所有地として約束されたところのすべての霊的な祝福を受けることができるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。